気をつけていなさい。気をつけていなさい。ルカの福音書の17章の3節に記されていますイエス・キリストの言葉です。先週に続いて17章の1節からの箇所を読んでいただきましたけれども、先週はですね、この気をつけていなさいという言葉が、この3節よりも前にも、そして3節以降の後ろにも、両方にかかる言葉として、そのことから前半部分に記されていますつまずきということに気をつけなさい、気をつけていなさい、このことをお話をしました。誰よりも人間の罪に対して現実的であったイエス様は、つまずきが起こるのは避けられないんだと、そのようにおっしゃいました。一体そのつまずきとは何かと言いますと、人を神様から引き離そうとする罪、人をですね、神様から引き離そうとする罪、そして神様の計画を妨げようとする罪。具体的に言うならば、神様の救いの御業、救いの計画を邪魔しようとする罪。ただ神の憐れみによってのみ与えられる救いではなく、その救いを受ける人が何か自分の行いによって、自分の正しさによって、何か自分のうちに誇るものがあるから、このようなことによって救いを獲得することができるように思ってしまう、そんな間違った信仰、自分自身を誇りとする、自分の行いを誇りとするような信仰が教会の中に生まれる、これこそがつまずきなんだ、そのようにイエス様が教えられている、このことをお話をしました。あなたを神様から引き離す罪に気をつけなさい、気をつけていなさい。いや、あなた自身が人を救いから引き離すことにならないように気をつけていなさい。それがこの17章の1節と2節のイエス様の教えでした。今朝は続く3節から6節までの箇所となります。今日のテーマ、私たちがこの礼拝において向き合うテーマは、許しということです。許すということ。これはですね、聖書の中でも最も大きなテーマだということができるかもしれません。皆さんの中に誰か人を許すことができないと苦しんでいる人はいないでしょうか。許すことができない、許さなくてはならないと頭で分かっていても、けど許すことができない。次の日には忘れてしまうような小さなことならいいかもしれない。でも深く心をえぐられたような、そんな痛みを覚える経験をした場合、許すということは難しく不可能にも思えることです。私自身がかつて学生時代でしたけれども、3年ぐらいにわたってですね、人を許すことができないというこの苦しみと向き合い続けたことがありました。許さなくちゃいけないと分かっている。でも許せない。私のケースの場合、私は相手のことを許せない、相手も私のことを許せないでですね、まさに泥沼状態で、本当に学生時代ですね、これがなければいいのにと、この問題がなければどんなにいいことかと思い続けた、そんな学生生活でした。最近映画にもなりましたナルニア国物語という物語があります。このナルニア国物語を記した C.S. ルイスというイギリス人の作家がいますけれども、彼はクリスチャンとして知られていました。その彼がですね、まさにこの許しなさいという教えは、数あるキリスト教の教えの中でも最も評判が悪い教えではないか、そのように言ってるんですね。許しなさいという教え、一見ですね、それは聞こえがいいんです。許すことができたらいいな。でもですね、実際に自分が許しなさいと言われるときに、 なかなか受け入れがたい。受け入れがたい。許すことなどできない。いや、許すことができないではなくて、許したくない。これがですね、人間の本心ではないかと言うんです。彼はですね、さらにこうも言うんです。私たち人間は、人を憎むことに喜びを感じ、その喜びを断念するのは、酒やタバコをやめるほど辛いことなんだ、と言うんですね。私たち人間は実は人を憎むことに喜びを感じているのであって、その喜びを断念すること、人を憎むということを断念するということは、なかなかやめようとしてもやめられない酒やタバコをやめるほど辛いことなんだ。憎んだり忌々しく思ったりする相手がいる私たちは、その相手に対して許したいと思うどころか、むしろその相手を憎むことに実は喜びを感じてさえいる。私はこんな C.S. ルイスの言葉を聞きながら、本当に自分の内を探られていました。確かにですね、私自身が抱えていたその本当に近くにいた友人との関係、その関係の中で確かに私は彼を許したくない、いや、言葉を変えるならば憎むこと、そして私がその彼を憎むことに別の第三者が同調してくれることを本当に喜びとしている、そのような思いがあったことに気づかされていました。前置きが長くなりましたけれども、今日も2つの点に分けてお話をしていくことにいたします。1つ目はそのまま許すということ、許すということ、そして2つ目の点はからし種の信仰、からし種の信仰ということです。今日のテーマは許すということだとお話を始めましたけれども、許しなさいというイエス様の教えがここに確かに書かれています、記されています。でも見逃してはならないのは、許しに先立つものがあるということです。許しに先立つものがあるということ、開かれています箇所、ルカの福音書の17章の3節をもう一度ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の17章の3節、はい。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。イエス様はここでただ許しなさいと言っているわけではないんです。教会の中で何か罪を犯す人がいた場合、ただ許しなさいということではなく、それに先立って戒めなさい、そして悔い改めれば許しなさいということを言っているんです。戒めなさい、悔い改めれば許しなさい。許すということの前に戒めなさいということがまず言われています。この戒めるという言葉は、新約聖書の他の箇所ではいさめるという言葉、あるいは叱るという言葉、たしなめる、そのように訳されています。この新改訳聖書では訳されています。そこに罪がある、罪があるならば、その罪を罪としてちゃんと指摘をするということです。同時にそれはただ自分の誰かに対する忌々しく思う感情をぶつけるということではもちろんないんです。悔い改めという言葉が登場する通り、それはその相手を悔い改めに導くための戒めでなくてはならないということです。相手を悔い改めに導くということ、これはですね、もう忌々しいから早く悔い改めに導かれろということではないんですね。本当にその人との、神様との関係が、その人と神様との間に横たわっている罪が取り除かれて、そしてその人が神様との関係を悔い改めのうちに回復していくことを心から願うということなんです。相手を悔い改めに導くための戒め、これはとてもですね、難しいことだと思うんです。 許すことも難しい、そして戒めるということも難しいことだと思うんです。何か問題に気づくとき、教会の中でつまずきを引き起こすような罪に気づかされたとき、その相手を戒める、諌めるというのは非常にエネルギーのいることです。人間関係に波風が立ってしまうかもしれない、できることならばなあなあで済ませてしまいたい、なんとなく時間とともに解決することを期待する、これが私たちの本心ではないかと思うんです。当事者である自分では指摘したくない、誰か他の人が、第三者が指摘してくれればいいのにと期待する、これもですね、私たちの本心ではないかと思うんです。そして私たちは祈るんです。誰かがあいつに指摘してくれて悔い改めに導かれますように。自分は嫌だ、自分はそんなエネルギーを使いたくない、でも誰かが、こんなことがあるのではないかと思うんです。でもイエス様は言うんです。はっきりと弟子たちに対して、あなたが戒めなさい、そして悔い改めるならば許しなさい、そのようにイエス様は伝えるんです。はっきりとおっしゃるんです。悔い改めへと導く戒め、悔い改めへと導く戒め。でもここで覚えたいことがあります。それは戒めるためには、まずですね、戒めるためにはまず自分と神様との関係がしっかりと築かれていることが必要だということです。罪に対する理解をしっかりと御言葉を通して与えられ続けているのでないならば、私たちはすぐに的外れな戒めをしてしまうということです。的外れな戒め、先週はですね、イエス様が激しくペテロに対してペテロのことを叱りつけたマタイの福音書の場面を開きました。十字架へと向かわれることを明らかにされた私はこの後苦しみを受けて殺されるということを弟子たちに対して明らかにされたイエス様でした。しかしそんなイエス様の言葉を聞くや否や、ペテロはイエス様のことを諌めた、諌めたと書いてあります。そんなことがあってはならない、そんなことは言ってはいけません、ペテロはそのようにイエス様のことを諌めました。実はこの諌めた、諌めたと書いてあるんですけれども、その諌めるという言葉、もともとのギリシャ語はこのルカの福音書17章3節で書かれています戒めるという言葉と同じ言葉なんです。ペテロはイエス様のことを諌めました、戒めました。でもそれこそがまさにペテロがしてしまった的外れな戒めでした。ペテロはイエス様に対しても自分こそが正しいとイエス様のことを戒めたんです。でもイエス様はそんなペテロに対して、下がれサタンと、お前は神の計画を邪魔をしようとするものだ、神をではなく人を思っている、そのようにイエス様は言い渡すんです。的外れな戒めではない、悔い改めへと導く戒めのために必要なこと、それは神様と自分との間にしっかりと築かれている関係です。そしてこんな戒めをこそ元にして、初めてイエス様は弟子たちに許しなさいと語られるんです。許しなさい。でもですね、その求められる許しぶりたるや、求められる許しぶりたるや、普通ではないんです。普通ではないんです。ご一緒に4節をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の17章の4節。はい。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って、7度あなたのところに来るなら、許してやりなさい。ここでイエス様が求められているのは、1日に7度でも許しなさいということです。 もちろんこれはですね、8度目は許さなくてもいいよということではなくて、無限になんです。何度でも何度でも許しなさいということなんです。まあ、普段ですね、子供と接していまして、よく口にする言葉、あるいはですね、家の中で耳にする言葉の一つが、何度言ったらわかるのという言葉だと思うんですね。何度言ったらわかるの。子供はですね、失敗を繰り返しながら成長していくと、頭ではわかってるんです。でも実際に目の前で何かをされると思わずですね、また何度言ったらわかるんだという言葉がですね、出てきてしまうんですよね。我が家でもよく息子がですね、水や牛乳をこぼすんです。気をつけなさいと言っているそばからですね、バシャンとこう、絨毯の上にやられますと、それがですね、7回どころか2回重なるだけでもう冷静さ吹っ飛んでしまってですね、何度言ったらわかるの。実際には1回しか言ってないんですけれども、もしですね、1日に7回こぼされたらどうかと考えるんですね。言ってるそばから7回、バシャンとやられたらどうか、まあ、考えられません。その時どうなってしまうのか。子供に対してでさえそうです。失敗を繰り返しながら成長する子供に対してでさえそうなんです。ましてやそれが分別のあるはずの相手に対してだったらどうか。とてもですね、許せるものではないと思うんです。もう嫌だ。もう関わりたくない。私の目の前から消えてと。あるいはですね、自分が逃げ出してしまうか、もうあなたとは関わりたくないと言って逃げ出してしまうか、相手を追い出してしまうかのどちらかではないかと思うんです。もう私は我慢できない、忍耐の限りももう尽きた。自分ではなくて、誰かですね、自分に対するものではない、誰か他人に対する行動や行いに対してでさえも忌々しく思ったり、嫌悪感を抱いてしまうような私たちです。罪に対して抱く嫌悪感というものは正しいものです。でも憎んで許せないという思いが私たちの心を支配してしまう。2週間前でしたけれども、教会宛にですね、一件のメールが届いたんです。初めてメールをくださった方でしたけれども、2年前にですね、私が休暇を利用して訪れました名古屋の拘置所。名古屋の拘置所にいる殺人事件を起こした方の元を訪ねた時のことをですね、記した月報の記事がありましたけれども、それをですね、教会のホームページに掲載していたんです。そうしましたらば、それを読んだという方からのメールだったんですね。いろいろとですね、質問をしてくださって、感想を書いてきてくださったんですけれども、その方がですね、メールの中で紹介してくださった一冊の本がありました。そのタイトルはですね、ズバリ、弟を殺した彼と僕というタイトルだったんです。弟を殺した彼と僕というタイトル。早速ですね、ありがとうございますと言って、私も購入して読んでみたんですけれども、それはですね、1980年代に実際に起こった保険金殺人の被害者のお兄さん、被害者の兄という立場で、その加害者との間に持たれた交流が記された、記録されていたのがその本の内容でした。原田正春さんというその被害者のお兄さんが記した本でしたけれども、殺人事件の被害者、保険金目当ての殺人事件の被害者、その兄という立場に突然置かれて、著者は原田さんは苦しむんですね。最初はですね、犯人である加害者に当然のように死刑を望むんです。弟が殺されたんだから当然彼にも死刑がふさわしい。でもですね、手紙のやり取りが始まるんです。その加害者と被害者の兄との間で手紙のやり取りが始まり、裁判ではですね、死 刑判決が下されるんですけれども、まさにですね、名古屋の拘置所、私が行ったのと同じ名古屋の拘置所にそのお兄さんは、その犯人をですね、殺人犯を訪ねて行って面会までするんです。弟を殺したその相手と面会までするんです。そしてそんな中で何年もかけてですけれども、この原田さんは犯人に対して、死刑で終わらせるのではない、死刑で終わらせるのではなく、生きてその罪を悔い改め続けることを望むんです。この加害者の方の男性は実はですね、獄中で信仰を持つんです。キリスト教信仰を持つんです。まあ、その過程でですね、彼が信仰を持つに至った過程も記されていたんですけれども、紹介されていたんですけれども、加害者は加害者でですね、自分は確かに殺人という罪を犯したけれども、このように自分を追い込んだ環境ですとか、あるいは別の第三者のことを恨むんです。自分を殺人を犯すまでに追い込んだ人が悪い、環境が悪い、状況が悪い、そのように彼はですね、責任を転嫁するんですね。初めは責任を転嫁して自分の罪を見つめようとはしないけれども、そんな中でクリスチャンたちのその勧め、戒めの中で、この加害者は信仰を持つんです。まあ、そのことはありましたけれども、この原田さんがですね、気づかされたことが書かれていて、私も非常になるほどと思いました。実際に原田さんは被害者という立場で死刑の廃止を訴えていくんですね。罪を犯した人も、生きてこそ悔い改め続けることができる、その罪を償い続けることができるはずだ。まあ、彼がそのような運動を続けていくときに、彼がですね、実際に被害者のお兄さんだということを知らずにかけられた言葉、多くの言葉があるというんです。それは、お前は被害者の気持ちを考えたことがあるのか、という言葉だったそうなんです。肉親を殺されたような被害者の気持ちを考えたことがあるのか、多くの人からそのような言葉をかけられたというんです。でも、原田さんはですね、そのような言葉をかける人が実は被害者の気持ちなんか考えたことがないんだというんですね。実は、被害者の気持ちを考えたことがあるのかといって死刑を望んでいるそういう人たちは、その殺人という罪に対して、あるいは殺人犯というその存在に対する自分の憎しみをそこに置いているだけに過ぎない。第三者であっても人を憎むことを喜びとしてしまう私たちです。そしてましてや、実際に私が被害を受けたとするならば、自分が被害を受けたとするならば、憎むことは当然だと、そのように開き直ってしまう私たちです。結局はですね、この原田さんとこの加害者犯人との間のやり取りは続けられていくんですけれども、結局は死刑が執行されてしまいます。彼はですね、大臣に対しても嘆願書を書いて死刑をしないようにと嘆願書を書いていくんですけれども、結局は死刑が執行されてしまい、この原田さんの方は自分がその犯人の悔い改めを確認し続ける機会も、そして許す機会も奪われてしまった、そのように記しているんです。話が大きくなってしまいましたけれども、私たちの身近なところでも、そして教会の中でも、私たちは罪というものに対して嫌悪感を覚えるものです。それが誰か他人に対して向けられたものであってもです。そしてそれが自分に対して向けられたものであるならば、ましてのことです。でもイエス様は、悔い改めに導くために、戒めなさい、そして許しなさいとおっしゃるんです。そしてそれは、あなたに対して 一日に七度罪を犯しても、あなたに対して、そのようにイエス様はおっしゃるんですね。皆様はこの教えをどのように受け止められるでしょうか。このイエス様の教えを聞いた弟子たちの反応は、おそらくですね、皆さんと同じものだったんです。それは、自分には無理だというのがですね、正直なその反応だったんです。自分にはとてもそこまで人を悔い改めに導くことも許すことも到底できません。これが弟子たちの反応だったんです。そして彼らはイエス様に向かって願うんです。五節をご覧ください。五節をご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書17章の五節。はい。人たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。彼らはすぐに気づきました。これは私たちの努力とか、あるいは人間性の問題ではない。これは信仰の問題なんだ。これは信仰の問題なんだ。そして彼らがイエス様に願ったことは、私たちの信仰を増してくださいということだったんです。それに対するイエス様の答えはこうでした。6節、続く6節もご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書の17章の6節。はい。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば、言いつけ通りになるのです。今日の2番目の点のからし種の信仰ということをお話をします。イエス様はここで一体何を言っておられるのでしょうか。からし種とは、当時イスラエルにある植物の中でも最も小さい種、点のようなですね、種でした。からし種というのは本当に点のような種。でもイエス様はもしこの点のような、からし種のような信仰があればというんです。弟子たちがイエス様に求めたのは、イエス様、私たちには確かに信仰が与えられています。でも人を許すためにはもっともっと大きな信仰が必要です。かぼちゃの種のような、あるいはですね、柿の種のような。いや、種じゃ足りません。山のような大きな信仰がもし私たちに与えられるのならば、私たちは人を許すことができるかもしれません。とにかく私たちにもっともっと大きな信仰をくださいというのが弟子たちの願いだったんです。でもイエス様はその弟子たちの願いに対して人を悔い改めへと導き許すことができるかどうかということは信仰の大小ではないんだと、そのようにおっしゃるんです。答えられるんです。それは信仰の大小ではなくて信仰があるかないかの問題なんだと。そのようにおっしゃるんです。たとえからし種ほどの小さなものであっても、本物の信仰があるならば、あなた方はそうすることができるというのが、イエス様の答えだったんです。イエス様もですね、人を悔い改めに導くこと、許すことの難しさを知っておられました。イエス様は現実的なんです。そしてそのことを表したのが、6節の後半部分、今読みました6節の後半部分です。もし、あなた方に本当の信仰があるならば、誠の信仰があるならば、桑の木というのは、イスラエルに生えていたがっちりとですね、地面に根を下ろしたイチジクグアです。陸に生えているこのイチジクグア、丘に生えているこのイチジクグアに、海に移れと、言葉で命じるとそのようになる。目の前にがっちりと根を下ろしている木に向かってですね、海に移れ、海の中に植われと言葉で声をかけるとそのようになる。まあこれはですね、ありえないことなんです。ありえないこと。でもこれと同じように不可能なこと。不可能なことこそが本来不可能なことこそが悔い改めに導くことであり、許すことだとイエス様はおっしゃるんです。でもこのありえないはずのこと、不可能なことを可能にするのは、人間の努力や人間性ではない、そして信仰の大小でもなく、本物の信仰が あるかないかだ。そのようにですね、イエス様は答えられるんです。からし種ほどの信仰であったとしても、それが本物の信仰であるならば、ありえないはずの悔い改めに導く戒め、そして許すということもできるんだ。そのようにイエス様はおっしゃるんです。それでは、本物の信仰とは一体何か。本物の信仰とは一体何か。からし種のような、からし種ほどでも本物の信仰とは一体何か。それは自分自身が悔い改めへと導かれ、許された、いや許され続けている、許され続けているということを信じる信仰です。自分がですね、自分に対して向けられた罪、本当にそのことによって傷つけられた、痛みを負った、その罪に苦しむとき、他人からですね、あなたでもね、許しなさいと言われたとしても、お前に私の苦しみの何がわかると、そのように反発を覚えるだけではないかと思うんです。でもここで許しなさいと命じておられるのは、それが一体誰かというならば、それはイエス・キリストなんです。イエス・キリストが私たちに対して戒めなさい、悔い改めたならば許しなさい、悔い改めに導きなさい、許しなさいとおっしゃるその言葉は、同時にイエス・キリストご自身が、私はあなたを同じように戒める、そしてもしあなたが悔い改めるならば、私はあなたを許そう、いやそのように私はあなたを許してきた、そしてこれからも私はあなたを許そう、このイエス様の言葉に他ならないんです。皆さん、クリスチャンとして生きるということは、主が与えてくださる許しの恵みに生きるということです。クリスチャンとして生きるということは、主が与えてくださる許しの恵みに生きるということです。そしてこれは同時に悔い改めに生きるということです。悔い改めに生きるということです。クリスチャンとして神様との関係が深められていく中で、私たちはますます私たちのうちの罪に対して敏感にさせられていくものです。クリスチャン生活が長くなるにつれて、自分自身の罪がわからなくなった、わからなくなっているという方がもしいらっしゃるならば、それはですね、気をつけなくてはいけません。どうせ許されているんだから、もう罪のことなんかちまちま考えるのは忘れて、なんとなく、ああ許されているんだと生きていけばいいじゃないか、どうせ許されるんだから、十字架はもうあったんだから、何をしたっていいじゃないかともし考えるとするならば、それは聖書が言うところの愚か者の生き方です。悔い改めのうちに、悔い改めへと導かれ続けるうちに、日々新たにされ続けるはずの許しの恵み、この恵みに背を向けて、自分はもう救われているからと分かったような顔をして無感動のうちに生きるとするならば、それは信仰とは言えない。そのようにイエス様はおっしゃるんです。何度も何度もですね、同じような罪を神様の前に犯してしまう自分であることに気づかされ続けます。ともすればですね、自分の弱さに辟易として、すぐに自己嫌悪に陥ってしまうことがあるかもしれません。でもそんな私たちの前におられる主は、私たちがたとえ同じ罪を1日に7度犯したとしても、1日のうちに私たちが同じ罪を7度神様の前に犯したとしても、いや20度でも30度でも決して愛想を尽かすことなく、もうお前などダメだとサジを投げることなく、何度でも何度でも私たちの悔い改めを受けて許してくださる、それが私たちが信じるイエス・キリストというお方なんです。何か自分のうちに誇るべきことがあるからではないんです。行いによってでもないんです。 ただ恵みによって与えられた救い、許しの恵みという信仰に日々生かしてくださるお方、それが私たちの主イエス・キリストです。一日にあなたに対して7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。イエス様は決して私はそうはしませんけれども、あなた方はそうしなさいとおっしゃっているわけでは決してないんです。もちろんそうではないんです。私がそうであるように、私があなたに対してそうであるように、あなたもあなたに対して罪を犯す人に対してそのようにしなさい。これがイエス様の勧めなんです。戒めなさい、悔い改めるならば許しなさい、悔い改めへと導きなさい、そして許しなさい。この時この教えを受けた弟子たちはやがてイエス様の十字架、そしてその死と復活の後にこそこのイエス様の教えを思い出して、もう一度、いや何度も何度も深く深く受け止めたはずではないかと思うんです。私たちはこの御言葉による戒めの前に自分自身の罪を示されますけれども、私たちが向かう先は自己嫌悪ではなくて、何度でも何度でも主の前に悔い改めて、そしてその度ごとに許しの恵み、許されているその恵みを味わい続けるものとされていく、そして主との関係が深められていく、これが私たちのクリスチャンとしての生き方なんです。弟子たちと同じようにキリストの十字架の死と復活の事実の前に、この教えの前に、その許しの前に立つものとされている私たち、私であり皆さんお一人お一人です。弱いこの私の罪、あなたの罪にも呆れることなく、愛想を尽かすことなく戒め、その罪に気づかせ続けてくださり、悔い改めへと導き、何度でも何度でもあなたを許そう、今日もあなたを許そう、そのように宣言してくださるこのお方の前にあなたは今出すものとされています。主が許しの恵みを知るものとして、知り続けるものとして、知り続けてきたものとして、いやこれからも知り続けるものとして、あなたを正しく、的外れではない正しく人を戒める器として、また悔い改めへと導く器として、そして人を許す器として用いてくださるように、そのように一言祈りたいと思います。一言祈りましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今朝は許しということをテーマに、イエス様が語られたその言葉に教えられております。人を許すどころか、人を憎むことこそ喜びとしてしまう、そのようなものであることを思わされます。そんな私たちにとって許すということは不可能なこと、そのようにも思います。実際にそれは不可能なことだということも教えられています。神様、どうか私たちにからし種ほどの信仰であったとしても、しかし誠の信仰をください。悔い改めのうちに生き、また許しの恵みのうちに生き続ける、イエス様こそが私たちのその悔い改めに応じて、何度でも何度でも私たちを許してくださる、今日も許しを宣言してくださるお方であること、そのことによって私たちが救 救いのうちに入れられている、救いのうちを生きるものとされている、このことを信じる信仰を私たちにください。何も目標とするものがなく、ただ許しなさいと言われているのではなく、私たちが許しを受け続けているからこそ許すものへと変えてくださる、またその神様の恵みを味わうものとさせてください。弱いものです。無理だと言って諦めてしまいたい、そのようなものです。また自己嫌悪にすぐに陥ってしまうものであります。でもそんな私たちが耳を傾けるべき言葉を主が与えてくださっている、私はあなたを許そう、この言葉に耳を傾け続けるものとさせてください。共にその許しの恵みを味わいつつ歩むことができる兄弟姉妹を心から感謝いたします。この教会の中にあっても、その許しの恵みが戒めること、悔い改めへと導くこと、また許されること、許すこと、この恵みが溢れていきますように、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。